皆様こんにちは、旭川市長の今津博介です。旭川市長今津博介の旭川プライド、今月もどうぞよろしくお願いいたします。今日は、放送の日時は10月21日でありますけれども、現在ですね、収録させていただいているのは18日の午後3時を回ったところでございます。今日もまた、フューチャードリーム内の麻生さん、長谷川さんのお時間をお借りしますことをお許しをいただきたいというふうに思います。今日はですね、7時45分の飛行機で東京から帰ってきました。昨日緊急の要望があってですね、北海道知事の鈴木直道さんと状況をしてきました。何の要望かと言いますと、小学校、中学校、そして高校のですね、エアコン、空調設備の国からの北海道、あるいは私ども地方公共団体に対する支援のですね、お願いに行ってまいりました。私は全道の市長会を代表しての立場で、そして市は35ありますけれども、町村会というのもございまして、町村会を代表をいたしまして、おこっぺ町長のですね、狭間町長と、そして私と、それから道の教育長、倉本教育長、そして鈴木知事と行ってまいりました。森山文部科学大臣、それから藤原事務次官、そして関係の官庁、そして国会議員の先生方に要望をしてきたところでございます。旭川も今年は暑かったですね。で、様々聞いてみますと、盆地だから旭川暑いのかなと思いましたが、おこっぺも海沿いで冷涼な普段は気候ですけども、今年は本当に暑かったということでございます。全道的に猛暑、いや酷暑と言われている今年でありましたけども、今後もですね、このような気候が続いていくと、来年度以降も子どもたちがですね、暑くて本当に大変な中で勉強をしなければならない、あるいは運動をしなければならない、そういう厳しい状況を迎えるわけですから、私ども179の市町村ですね、今冷房設備の設置について検討を進めているところでございます。しかしですね、旭川市もじゃあ本格的に冷房を設置するというと、例えば埋め込み式のですね、いろんなホテルの会場にあるような、ああいった会社にあるようなですね、埋め込み式のエアコンを設置した場合は、1台だけでですね、約300万円かかってしまいます。その埋め込み式を、じゃあ市内の全小中学校とかに、設置をするとなると、もう、いろんな計算がありますけどもね、30億、40億という莫大な金額になってしまって、なかなか難しい現状があります。ですので、今はですね、さまざまいろんな文科省の制度だったりですね、地方に有利な記載とかですね、そういったものがありますから、そういった補助率を上げていただくとか、いろんな記載を柔軟に我々に活用していただけるような、そういう運用を求めたですね、要望に行ってきたところでございます。これから、12月の議会、それから来年度の議会が行われるわけでありますけども、しっかりとですね、やっぱり私は大臣にも申し上げたんですけど、全国どこにいてもですね、等しく同じ教育を受けられるべきだと。ただ北海道は今までの気候が、気候だったので涼しかったですから、全道でも冷房が設置されている教室は 16% ですね、非常に低い数字になっていて、旭川もだいたい同じぐらいなんですよね。約80の小中学校が旭川はございます。それから、その中でやっぱり保健室、あるいは特別支援のクラス、あるいは職員室もね、まだまだ設置されていませんからね、しっかりとですね、国や道の支援をいただいて、あるいは私たちもしっかりと財政支出を行いながらですね、子どもたちの環境整備、これ待ったなしだというふうに思っておりますので、知恵を出しながらなんとか考えていきたいなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいというふうに存じます。また今月はですね、10月の10日になります、火曜日でありますけども、第3回定例会の閉会と同時にですね、旭川市の議場がですね、 閉庁するということで、この閉会式も行われて、歴代の議長の方々でありましたり、市議の方がご出席をされて開催をされたところでございます。65年という長い歴史があるこの議場でありますけれども、本当に、私自身は2年間お世話になってまいりまして、所信表明や答弁を行った場所として非常に思い出に残っておりますし、歴代7名のですね、市長さんが今回のこの今の議場で様々市のことに思いをいたしながら、市民の皆さんの意見を代弁をして、いろんな議論が行われたというふうに思います。私もその先人から受け継いだその旭川を思う志をですね、しっかりと引き継いで、また12月の議会からは新しい議場で行われることになりますが、しっかりと心新たに活動してまいりたいと思いますし、どうか新しい議場もですね、今までは私どもの市長だったり副市長だったり部長の方々と、あの議会の先生方が整体をしていて、その議員の先生方の後ろにですね、傍聴席ありましたが、新しい議場は横から90度の角度から見ていただく、そういう議場になっております。また議場の中はですね、旭川家具がふんだんに使われておりますので、多くの方々に視察もいただいているところでございまして、市民開放日の時にもですね、市民の方々議場にお越しいただきましたけれども、ぜひとも傍聴に来ていただけるとありがたいなというふうに思っているところでございます。今日は東京から帰ってきまして、札幌防衛施設局長がお見えになってですね、防衛大綱をはじめですね、現在の国の安全保障環境についてご説明をいただきました。その後は旭川の平和ライオンズクラブさんから国際交流基金にご寄付をいただいたところです。で、平和ライオンズクラブさん、今回どうして国際交流基金かということでありますけれども、かつてのメンバーでですね、石川信義さんと、そして山田実さんというですね、2人とも個人でありますけれども、本当に市政にもお力添えいただいた方々であります。石川さんは日中協会ですとかハルピン友好協会の会長を務めになっていたということ、山田さんはですね、私も今年行ってきましたけども、ブルーミントンノーマルとの協力委員会の委員長をお務めになっていて、そのお二人の意思を引き受け継いで、今回は国際都市交流基金にご寄付をいただきました。しっかりとですね、旭川と各都市の交流に大切に活用をさせていただきたいというふうに思っております。午後からは緑ヶ丘小学校が今日で50周年ということで、子どもたちの手作りの50周年集会にお邪魔をさせていただいたところです。そしてこのラジオ放送の前はですね、更生保護の皆さんですね、犯罪を犯してしまったり、非行を残念ながら犯してしまった方々の立ち直りを支援をする、自立を支援をすると、そういう皆様の会でありますけれども、こちらにも出席をし、そして日頃のお礼のご挨拶を申し上げたところでございます。今日はこれから市役所に戻りましてですね、お客様は何組かお迎えをして、その後会議いろいろありますのでですね、また旭川市のために活動をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。メッセージいただいておりまして、ラジオネーム山田さんということでございまして、いじめ事件でですね、市長のリーダーシップ発揮をお願いしますと、隠蔽体質をなくすようにここで海を出し切るための指導をお願いしますということでございます。現在ですね、新しい第三者委員会ですね、再調査の委員会を行っているところでございまして、今は前回の調査結果を受けてですね、まだまだ疑問に出ているところがあります。それは遺族の方々からの所見書からも出ておりますし、私自身もその調査結果を拝見して思っているところでありますけれども、いじめと致死との関係でありましたり、教育委員会あるいは学校の体制の問題でありましたり、様々ございますが、そもそも隠蔽があったのかどうかということも含めてですね、そういったところでまた明らかになっていくというふうに思います。今年からいわゆる旭川モデルという取り組みで、 いじめの再発防止を進めておりまして、18名体制で今市長部局そして教育委員会が一体となった、これは全国的でも例を見ない類を見ない、そういう活動を行っているところでございまして、全国でわずか4件ですね、子ども家庭庁の支援が決定をした4件のうちの中で一番支援額も支援の補助も金額も高い。そして私も先般子ども家庭庁訪問してきましたが、まさにこのモデルを作り上げて全国にしっかりと活用していきたいという、そういうご意見もいただいたんで、まあ、しっかりですねこれですね取り組みを進めていきたいというふうに思います。現在ですね前年度比で約5倍のいじめの認知件数があります。やはりですね今まではなかなかいじめというまず定義そのものも曖昧だった。しかしいじめというのはいじめられた本人がいじめだと嫌だと感じた時点でもうこれはいじめなんですね。ですからそういったことを週1回必ず学校から我々の新しい市長部局のですねいじめ防止対策推進会に挙げていただいています。このことによって5倍の認知件数約2200件ですねございます。そしてまたいじめてしまった子どもたちもですねそれがいじめだと思わないでやってしまったこと、でもこういったこともしっかりと反省をしてですね今後に生かしていけるように、いじめられた方も守っていく、あるいは残念ながらいじめてしまった子も守っていく、そういう温かい旭川市の姿勢を進めていきたいと思っております。現在はいろんなチャットだったりですね、あるいは手紙だったりですね電話だったり、あるいはこれから今一人一台端末もね小中学校進みつつありますが、その進んでおりますが、その中でそのデスクトップに、我々の担当部署にすぐ相談できるようなそういうアイコンを設置してアプリでですねやっていきたい、いろんなことをやりながらいじめ条例も作りましたので、地域の皆様とも連携をしながらそういった子どもたちの環境調整を行っていきたいというふうに思いますので、しっかりと山田さんのご意見もいただいて受け止めてこれからも行っていきたいというふうに思います。これから間もなくですね、この間雪虫飛んでました、私驚きましたね、もうね雪が降ってくるというふうに思います。これから除排雪もしっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは最後の曲になりますが、安全地帯のオンマイウェイでお別れをしたいと思います。また来月お会いできることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。失礼いたします。